皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチャーナイトです。毎月第2月曜日は愛知県大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う、そんな番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いします。今日ですね、目の前に素敵なゲストさん、でもこのゲストさんも自己紹介から入っていただいた方がいいと思いますので、自己紹介からよろしくお願いいたします。
はい、安藤明子と申します。2017年の1月、年長でもうすぐ卒園間近という時期に娘の幸が白血病と診断をされました。3年半入退院を繰り返して、昨年2021年5月19日お空へ旅立ちました。9年半の人生精一杯生き抜きました。その中で幸から教わったことを今日はリスナーの皆さんにもお伝えしたく出演させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日私の目の前にはですね、幸ちゃんの写真がにっこりとね、微笑みながらこのスタジオの中に一緒に来てくれています、お母さん今から頑張って喋るからちゃんと見守ってねください。はい、私もね、あきこさんとおさちゃんと知り合えて本当にこう学ばせていただいたので、ぜひ皆さんにもお聞きしたいと思って、本当にどうかな、お気持ちどうかなと思ったらもう喜んでということでね、ご出演いただきありがとうございます。はい、じゃあね、今幸ちゃんは白血病でということだったんですけど、その発病した頃の様子等を、思いの丈に喋っていただいていいですかね。
はい、年長 の、 もうすぐ卒園間近という1月に、その前から時々微熱は出してたんですけど、足も痛いということで、いくつか近所の病院とかにも行ったんですけど、成長痛だから心配しなくていいよということだったんですが、なかなか状態も良くならず、むしろこうちょっと悪くなっていったので、ちょっとある日土曜日だったんですけれども、もう本人が痛い、足も痛いし、ちょっと病院に行きたいって自分から言ったので救急外来に行きまして、そこで採血をしたところ、やっぱり血液がすごく異常 で、で入院ということになりました。その病院では専門的なこう治療ができないということだったので、週明けに明大病院の方に転院となり、とそのまま入院ということになりました。
そうだったんですね。
はい、
その病気を受け止める時の親御さん、そして幸ちゃんは病気のことをどういうふうに受け止めたんでしょうかね。
まず土曜日 の、 その救急外来で、検査の値が悪いって言われた時に、私がいたんですけれども、幸ちとしてその時に本当に正直な気持ちは、誰かと検体を間違ったんだと確信してたんです。だから後で、すいませんでしたって言われるんだなと思って、で娘とはこの病院終わったら一緒に米田に行こうねということで、言っておりまして、でそうすると、主人も来て、で私は一回ちょっと病院離れて家に帰って、みんなでご飯を食べてたんですけど、そしたら主人から電話があって、もう泣きながらもう白血病だっていうので、主人が言うならそうなんだろうというふうに思いまして、それで入院の準備をして、病院に向かったわけなんですが、もちろん幸ちゃんもベッドの上にいて、その時にその主治医の先生ともベッドを囲ってお話をしたんですが、もう白血病という言葉も出てましたし、本人はだから、私って白血病っていう病気なんだっていう認識はもうその時点であって、主人とも相談をして、また年長なんだけれども、正直に言っていこう、隠してもきっと子供は見抜くだろうということで、私たちはオープンにしていくことにしました。
さえちゃんはその時の気持ちはどうだったんだろう。
病気になっちゃって、卒園が近かったので、その2月にその演奏会があったり、その時その鉄筋をやるということだったので楽しみにはしてたんですけど、仕方ないなっていう、入院期間が長くなるっていうことも、仕方ないなみたいな感じで、結構こう泣いたりすることもなく、その やってみようみたいな、病院入院してやってみよう、うん、でも、うん、ママついててねっていう、うんうん、そういう感じで受け取っていました。だから白血病がその不治の病に治らないとかそういうイメージではなく、うん、病名が白血病、うん、で80% の人は治るっていうことも伝えたので、うん、それも知っていて、で明大に転院した後に、うん、先生たちの名札が小児がんなんとかかんとかっていう名称がついていて、なので私はひらがなは読めたので、がんの病気の中の白血病なんだっていうのはその時点でも認識をしてたようなので、全然がんとか白血病とかいう言葉も日常会話というか特に抵抗なく私たちも喋ることができました。
すごいね。そうか。で、まあ、入院中ね、いろんな方たちの関わりがあったりとかっていうことのエピソードを教えていただいてもいいですかね。
は
い、
入院中本当に、まあ長期間入院する子がもうほとんどなんですけれども、その中でいろんな人に応援していただいて、例えばプラネタリウムを病院で見せてくださる星紬の村の皆さんとの出会いや、あとはそのボランティアスタッフとして村人という名前がついているんですけれども、その村人の方がその服を作ってくれるということで、その時にどんな服がいいってサチに聞いたら、サチが売ってない服がいいって言って、売ってない服ってなりまして、それもまた村人の方もワクワクしてくださって、でサチと話をした結果、ゲームの中のキャラクターの全身いちごちゃんの服を作ってほしいということで、そうにしてなんかすごくそれが嬉しかったり、あとはメーカーウィスという18歳未満のこの難病の夢を叶えてくれるという団体があるんですが、それで、まあ、ホテルでお誕生日会をしたいの、はい、そういうことがあったり、であとはコロナの前はクラウンさんっていう方が毎週来てくださって、風船でバルーンアートを作ってくれたり、もうそういうのがもう特別ですごくすごく楽しくって、でたくさんの応援をいただいて、幸から出た言葉っていうのが病気になったのは嫌なんだけれども、でも病気になってよかったこともある、でなんでって言ったら、その元気だったらできなかったその特別なことができているって言って、すごくまあ苦痛を伴う検査治療ですし、自宅でもしばらく過ごせない、家族にも会えない状況での発言で、なんか今置かれている状況でこの最大限楽しもうとしている、で、まあ、特に私はなんで病気になったんだろうとか思ったんですけれども、不幸のどん底と思えば、もういつでもそうやって思える中、その今を楽しく生きるということを幸から教えてもらいました。
すごいよね、なんかそれは本当に感じる。私も村人の一人としてね、少し本当に関わらせていただいた中で、サチちゃんのなんてどんな環境の中でも生きる、ね、楽しむ、
そうです、
ね、
子供ってやっぱり生きること、遊ぶこと、もう生きることが遊ぶことになっていて、もう本当に楽しもうとしているので、すごいなというふうに思いましたし、あとはまあ口癖が、ちっちゃい子っておそらくそうなんですけど、大好きだよっていうのをよく言っていて、でありがとう、大好きだよっていうふうに言っていて、常にこう感謝の気持ちを忘れずに、なんか日々過ごしていたなというふうに思いました。
すごいね。今の私先ほど見せてもらって、ちょっとこの番組の始まる前にそれ見せないでって思ったんですけど、さっちゃんがね、
はい、
入院中にママに書いてくれたメッセージだって、愛情いっぱいですもんね、はい、
そうですね、ちょっと読んでもいいですか。
お願いします、
実はこれは私がちょっと荷物を取りに家に帰っているその2時間半ぐらいで、折り紙、ハートの折り紙と一緒に作ってくれたんですけれども、そこに書いてあるメッセージが、ママへいつもありがとう、いろんなことを毎日させてごめんね、私はママが大好きだよ、こんな娘だけどこれからもよろしくね、前向きで明るくて面白いママ大好きだよ、 幸よりって書いてありまして、私実はもう1回の入院期間が6ヶ月とか、もう本当に途方もなく長い、期間っていうのは小児がんの、方たちなんですけれども、で毎週土曜日の昼から日曜日の夜まで付き添いをこう主人に代わってもらっていて、でその私土曜日の昼から帰って家に3歳年上の息子もおりますので、まあ、息子ともこう気分転換したいなと思いまして、よく外食とか行ってたんです。でその時にその自分もこうやって楽しい思いをしているんだけれども、サチはその病院でずっとどこにも出れずに頑張っているって思うと、すごく自分がやってることに罪悪感をずっと感じていて、ごめんねって思いながら、でも息子ともやっぱり楽しい時間を過ごしたいというふうに思っていてやっていたんですが、この手紙をもらった時にそのなんて言うんだろう、付き添いしてて、その子供が若く子がこう闘病してるから自分だけこうリフレッシュするのが申し訳ないって思う必要がないんだなというふうに思いました。なんか罪悪感を感じなくていいんだよって言ってくれてるようで、なんかそこでリフレッシュできる時があればリフレッシュをして、それでまた元気になって娘のところへ戻って一緒に病気と戦っていく、その方が子供から見てもきっと嬉しかったんだろうなと思いまして、はい、この手紙でそれを感じました。
サジちゃん偉い、偉いしね本当に教わる部分が多いよね。本当に生きる、そして楽しむ、はい、ね、はいはい、ちょっと番組の途中なんですけどね、曲をかけたいと思います。はい、この番組のテーマソング、藤田恵美さんの思いやりの歌、お聴きください。藤田恵美さんの思いやりの歌、お聞きいただきました。さて本当に幸ちゃんは病気の中でも本当に周りの人をね、明るくこう生きてきたわけなんですけど、その後再発の場面にね会うんですけど、その頃の様子を教えていただいていいですかね。
はい、移植、骨髄移植をしたんですけれども、まあ、その後は順調だったんですが、5ヶ月後に移植後の肺の合併症を起こしまして入院したんですけれども、まあ、それ治療をやってて、まあ、なんとか持ちこたえていた時に今度は白血病が再発したということが分かりまして、でそれも、まあ、骨髄検査をして翌日ぐらいの夜の9時、もう本当仕事直前だったんですけど、先生が2人すごく真剣な顔をしてきたので、まあ、もちろん 私もサチも何かあったっていうことは察知したんです、うん、それでまあ、あのサチちゃん寝ててねって言って、でちょっと私だけちょっと別室にということで行きまして、それで再発ということを聞いたんですが、やっぱりちょっともうなんかもう心が本当にもうガラスがこう飛び散るような、もう粉々に砕けるようなそんな心境になりまして、すぐサチのところには帰れなくって、本当にあの病院のロビーでしばらく泣いて、でもでもサチが起きてたらいけないしと思って、もう必死に涙をこう拭って、あの平気なような顔をして部屋に戻ったら、あのサチは目をつぶってなんか寝てるような素振りはしてたんです、うん、それでまあ夜言うのももうちょっとと思って、翌朝そのサチに実は再発したんだってっていうことを伝えて、私 もまだ受け入れて出てなかったのでちょっと泣いてしまったんですけど、そうするとまあサチもちょっとは泣いたんですが、その後サチから出た言葉っていうのが、あのママってもう一回一緒に頑張ろうねってサチの方から言ってくれて、私はもう頑張れないというか、そういう状況だったから頑張ろうねって言えなかったんですけど、サチの方からそうやって頑張ろうねって言ってもらったことで、なんか私の方がこう力をもらって、でまあ週末主人が来た時にも主人にも、あのもう一回頑張ってみたいっていうことで伝えたようで、
はい、そうか、あのご両親はもちろんサチちゃんを支えたけど、サチちゃんの言葉に愛子さんたちもね支えられて今があるんですよね、はいはいはい、あのまあお家になかなか帰れないっていうこともあったりとかはあるんですけど、はい、まあ、入院中にこうちょっと外泊したりとか、そんなことはできたんですかね、コロナ、
コロナでやっぱり外出も外泊もできない状況だったんですが、うん、その再発が分かった時は、うん、まあ、あのサチも結構直談判をしてましたので、うん、あの先生に帰りたい、どうしても帰りたい、再発したんだから、うん、そんくらい、うん、いいことしたっていいじゃんみたいな感じで言いましてです
ね、言いそう
それであの見事にあの外泊が叶いまして、まあ、その時に幸からまた出た言葉っていうのが、その私ほど幸せな人はいないって、みんながこんな風にしてくれて嬉しいっていうことで、なんかそうですね、その再発で自分がこう不幸せだというよりは、みんながこう良くしてくれて私は幸せなんだというふうにあの言っていたので、すごくこっちが元気をもらいました。
すごいな、はい、偉いな。あの私もあのその星の寺小屋でね、あのさあちゃんにと一緒に風船をこう、はい、風船で遊んでいただく時があってね、はい、あのまあ簡単な犬とかをお教えしたりとかして、その後のさちさんがすごかったんですよね。ちょっとそこの話してもらっていいですか。
寺小屋でですね、直さんにそのバルーンアートというのを教えてもらいまして、ね、風船はもともと好きだったんですけれども、その時にあの実はそのコロナでクラウンさんも来れなくなって、やっぱりちっちゃいあの子供っていうのは風船がやっぱ楽しみだったんですが、それがやっぱり外部から そのボランティアさんも一切なくなったので、ちょっとつまんない毎日を送っていたんですね。でそうするとあのサチが、あの隣の部屋のちょっと元気な男の子にあの作ってあげたいということで、あのバルーンを作って、あの剣だったかな、なんか飛行機か剣か忘れましたけど、なんか作って渡したらものすごく喜んで、ちょうどその時その子調子が悪くてずっとベッドから起き上がれなかったんだそうです、でもそれお母さんがその上の方天井近くから吊るすと立って遊ぶようになって、
すごく
嬉しかったんだよってことをそのお母さんがまた幸に返してくれて、そしたら幸もまた嬉しくって、あのいろんな人に作ってあげようって言って、ICU にいるお友達にも作ったりあのしていました。それでなんかベッドでこうやって入院して、なんかどこにも出れないしって思ってたんですけど、でもベッドの上でも誰かの役に立つことができるっていうことも教えてもらって、だから今を生きる、その今置かれている状況で最大限楽しむっていうことを常に実践していたなというふうに思います。
すごい、私はもうその話は本当に嬉しかったですよね。私もボランティアでその病院の中とかにはなかなかね、よその病院の中には入れない状況の中で、サチちゃんがその役割をしてくれたっていうのがねまあ本当にむちゃくちゃ嬉しい、本当にまあここ数年の中では本当に嬉しいあの出来事だったなというふうに思います。 まあ、あのね、最後本当にあのお空に召されていくわけなんですけども、はい、まあ、少しそこの時の状況を話していただいていいでしょうか。はいはい、
あのまあ、もうあの残り生きる時間が少ないだろうということは誰しも感じていたんですけれども、うん、やっぱりその病室では面会がすごく制限されていて、うん、家族で、まあ、サチの場合はもう本当に状態が悪かったので面会フリーもあの家族はいいよっていうふうになっていたんですが、うん、やっぱり本人はずっと家に帰りたいというふうに言っていて、うんうん、まあ、意識もちょっとあの混濁している状況だったんですけれども、あの病院のスタッフさんとも、 もう本当に最大限協力をしていただきまして、あの亡くなる8日前に家にあの連れて帰ることができまして、その時もあの帰る時病棟の皆さんが見送ってくれて、であのもう移動中に呼吸が止まるっていうのも重々あるっていうのも本当に重々承知の上で、もう途中で心臓が止まっても呼吸が止まってもそれでもいいと思ってあの家に連れて帰りました。でその後家に連れて帰ってから、まあ、一時期あの呼吸がやっぱりあの止まってしまってですね、5月14日だったんですけれども、それで、まああのまあ、家族全員が揃ったらあの死亡確認をしましょう、脈があの音もどんどん落ちてきているので、まあ、このままあのちょっと様子を見ましょうということだったんですが、なんとその呼吸が止まって20分経ったところからあの呼吸をし始めまして、そうすると心拍も本当に徐々に上がってきまして、意識もちょっと出てきましてという状況になって、本当にもうドキドキ波乱万丈なんですけれども、その8日間というのはあのもうそこにいる空間にいた誰しも、その家族だけでなく訪問看護師さんやリハビリの方で訪問往診してくださる先生、誰もがこう奇跡を見たと言って、あのすごくいい時間が過ごせた、かけがえのない時間が過ごせたというふうにあの私たちも思っています。であとその亡くなる前日、うん、まあ、あの前日の話なんですけれども、うん、まあ、もう話しかけると多分耳は聞こえてるんだろうなっていう状況の中で、うん、まあ、さちゃん大好きだよって言ったら、うん、さちかこうパッとこう目を開けて、うん、もう声は出なかったんですけど、うん、口パクでその大好きって言ってくれて、うん、それが最後の言葉で、で翌日朝だったんですけども、うん、本当になんか、うん、眠るように、うん、でもお家で過ごせてよかったと思います。
いや本当にあの素晴らしい生き方をサチちゃんからね、私の何十分の1しか生きてないサチちゃんからね、何十分の1ってことは私何だいくつだあの、ね、あの何分の1しか生きてないサチちゃんからね、学んだなって思うんですけど、愛子さん将来の夢は、
私は、まあ、やっぱりこうやってその明大病院でたくさんその長期入院する子どもたちを見ていて、なんか病院の、まあ、家に帰れることがやっぱ一番いいんですけれども、やっぱり全国から集まっていてなかなか家にすっと帰ることもできない子もたくさんいるわけで、なんか愛知県にその子どもホスピスができるといいなというふうに思っていて、そのホスピスというのがその終末期とかその緩和治療だけというんではなくって、その病院以外の場所で過ごせる子どもにとってこう楽しい場所で、 あなたと一緒にこう楽しく時を過ごすよって、今を楽しく生きようねっていうような場所ができるといいなというふうに、
いいですね、
思っています。
叶うといいですね、
はい、それが叶うといいなというふうに思っています。
はい、ね、ありがとうございます。あの今日最後にかけるリクエスト曲もですね、あの亜希子さんから今日は紹介していただこうかなっていうふうに思ってます、はい、さちちゃんとの思い出の曲なのかな、あのご紹介いただいていいでしょうか。
はい、リクエスト曲は、うん、木村由美さんのいつも何度でもです、うん、でこの曲はあのサチが最後の入院1年5ヶ月入院したんですけれども、うん、あの好きな曲は何というふうに聞かれて答えたのがこの曲でした、うん、で今年あの千と千尋の神隠しの舞台があったりだとか、うん、ジブリパークの開演などで再びよく流れているんですけれども、うん、その時は もう申し訳ないんですけど、うん、私は題名さえわからなくって、うん、千と千尋 の、 あの主題歌が好きなんだそうですというふうに答えて、うん、しまいました、うん、で幸がこう旅立ってから改めてこの曲を聴いてみると、うん、旅立った人から生きている人へのエールにも聞こえてきました。歌詞すべてが私を支えてくれている応援ソングです。
さあちゃんはきっとこの曲の一語一句をね、はい、こう噛みしめながらママに私はこの歌が大好きだからってね、はい、残してってくれたのかもしれない ね、
はい、そう思います。
はい、なんかいい話しすぎてなんかもう泣けちゃうけど、心当たりで今日はもう私の涙腺が崩壊する前にこの番組を終わろうと思います。今日のゲストさんね、安藤愛子さんと、そしてさちちゃんがしっかり、このテーブルのところで見守っててくれました。ありがとうございます。愛子さんありがとうございます。
ありがとうございます。
次回は12月12日、今年最後の放送になります。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。
呼んでいる胸のどこか奥で、いつも心躍る夢を見たい。悲しみは数えきれないけれど、その向こうできっとあなたに会える。繰り返す過ちのその旅、人はただ青い空の青さを知る。果てしなく道は続いて見えるけれど、この両手は光を抱ける。さよならの時の静かな胸、ゼロになる体が耳を澄ませる。生きている不思議、死んでゆく不思議、花も風も街もみんな同じ。ララララララララララララララララララ、呼んでいる胸のどこか奥で、いつも何度でも夢を描こう。悲しみの数追い尽くすより、同じ唇でそっと歌おう。閉じてゆく思い出のその中に、いつも忘れささやきを聞く粉々に砕く。